改めておはようございます。先ほどはファミリー礼拝で子どもたち向けのメッセージをしましたが、もう少し聖書の箇所を見ていきたいと思います。先ほどは11章読みましたが、10章についてもう少しお話をしたいと思います。先ほども言いましたように、創世記を順番に読んでいきますと、洪水が起こった後、神様はノアとその家族との間に新しい契約を結ばれました。そして箱舟から出てきたノアの息子たち、セム、ハム、ヤペテから世界中のさまざまな民族が分かれていったということが10章に書かれています。で、10章というのは、テーブルオブネーションズ、諸国民の表と呼ばれたりします。この諸国民の表と呼ばれるものが10章にあります。この中の5節には、その氏族に従って国民それぞれの地に言語ごとに、その氏族に従って国民となったと書いています。つまりもう世界中がいろんな言葉の民族でに広がっていったということが書いているんですね。ですから、多くの人は時間的にはこれは11章に書かれているバベルの塔の出来事より後のことが10章に書かれていると理解しています。その中で気になる人物が10章の8節にニムロデという人が出てきます。ニムロデは地上で最初の勇士となったと書いています。以前の訳では権力者となっていました。力ある狩人とも言われています。これは古代メソポタミアに始まった王様、権力者のことを指していると言われて、ユダヤ人の理解ではこのニムロデがバベルの塔を建てた張本人だと理解されているそうです。10節にですね、彼の王国の始めはバベル、ウルク、アッカド、カルネでシンアルの地にあった。もう地名が一致するので多分そうだろうと考えられています。なるほど、確証はできませんが、なるほどそうなのかなと思わされます。それにしても多くの国民やそれぞれの言語に分かれていったことが10章で書かれていて、その後にその原因となったバベルの出来事が書かれているのはなぜなんだろうと、そんな疑問もあります。で、まず確認したいのは、神様の御心は人類が世界に増え広がることだということです。創世記に登場するいくつかの系図がありますが、それは基本的に神様の祝福の結果、子孫が増え広がっていったということを表す系図です。この10章の諸国民の表も、大洪水の後再び人類が全地に増え広がっていった、それが神様のご計画であり御心であるということを示しているということです。ですから、いろんな国の人たちがいる、民族がいる、言葉が多様である、それは本来決して呪いではなく神様の恵みだったと私たちは理解できるわけです。それに対して11章で書かれているバベルの塔の出来事は、民族や言葉が分かれていったことが神様の裁きであるとされています。言ってみれば、互いに意思が通じないとかマイナスの面が記されています。ある研究者はですね、この10章の諸国民の表がバベルの塔の出来事の後に置かれていると、いろんな国や民族、言葉が分かれていったことのマイナス面、神様の裁きとして人類は分裂して多様になってしまったということが強調されてしまうのではないかと、そんなことを考えているようです。それに対して、あえてバベルの塔の出来事の前にこの諸国民の表が置かれていることによって、いろんな国の人々が分かれて地の全面に広がったということは、本来神様の御心であって、それは祝福なんだということを、よりはっきりするのではないかと言うんですね。皆さんはどうお考えでしょうか。今の心に留めたいことは、さまざまな民族がいる、国がある、言葉が世界にある、 それはやはり豊かさであり祝福であるということです。違いや多様性があるから、そこに一致できる、理解できることの祝福や喜びがあるということです。これもよく言われることですが、ペンテコステに起こった出来事、ペンテコステに起こった出来事を皆さん思い出してほしいんですけれども、あの出来事はバベルの塔の出来事の裏返しと理解されています。人種や言葉の 壁を越えて人類が再び聖霊によってイエス・キリストの十字架によって一つにされたのがペンテコステに起こった出来事だということです。そしてそれが新しい神様の民の誕生を告げる出来事だったわけです。今日もこういろんな日本人だけではないですよね。私たちの教会にもさまざまな国の方々が共に集って礼拝をできる、賛美できるようになりました。それは素晴らしい祝福だと思います。新しい神の民は言葉や民族の壁を越えて聖霊によって一つとされている。その裏返しとしてあのバベルの塔の出来事があったと私たちは理解できるわけです。さてもう少しこのバベルの塔の出来事について見たいと思いますが、もう一度先ほども話しましたが1節2節をご覧ください。さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンガルの地に平地を見つけてそこに住んだと伝えています。一つの、家族からさまざまな民が増え広がったというのですから、もともと言葉の違いはなかったと言えるのかもしれません。で先ほどお話ししたように人々が新ヤルの地というところに平地を見つけた、そこに住んだということですが、新ヤルという言葉はシュメールとも言うって、2017の聖書に書いています、シュメール人というのは、これもかつてメソポタミアに何千年も前に住んでいたと言われている人たちのことです。それとつながりがあるのかもしれません。そして先ほど出てきた10章にニムロデという人も出てきます。ですから、舞台はメソポタミア、イラクとかイランのあたりであるということは確かだと思います。この地に人々が集まって町を建てようとしたということは、これは歴史的に見れば遊牧民のような人たちが定住するようになった、そして町や都市を作るように自然の流れと言えるかもしれません。でメソポタミアではエジプトと違ってどうも岩や石が足りなかった。そこで人々はレンガで建物を建てるようになったというんですね。エジプトでは、どうも石がいっぱいあったので、石でピラミッドを建てました。最初は日干しレンガといって土に藁を混ぜて乾かしただけのレンガですから、そんなに大きな建物は建てれません。それは漆喰でも十分にひっついたようですが、ここに書いているのは焼き固めたレンガが発明された。そしてそれをアスファルトで固めたというんですね。そうやってさっきの画像にもあったような大きな建物を建てれるようになったようです。アスファルトというのはもともと原油と同じと言われています。ですからやはりこの舞台はメソポタミア、中東のあたり、今も油田地帯がありますが、あのあたりの話なんだということがわかります。こうやって3節まで見ていきますと、これはただ人類が文明が発達して建築技術が進んでいったことを言ってるだけのようにも見えますが、一体何が問題だったのでしょうか。彼らが言っていることに注目したいと思います。4節です。さあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないからと書いています。さっきも話したようにここに見られるのは私たち人間、人類のプライド、思い上がり、傲慢と言えます。人が名を挙げる、人の名を挙げるのは実は神様がされることなんですね。少しほんの少し後のですね、12章の2節を見ていただきますとこんなことが書いています。そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福し あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。これはアブラムの地のアブラハムに神様が言われた、主が言われた言葉です。私たちの名を挙げてくださるのは、私たちの名を大いなるものにしてくださるのは、神様がされることであって、私たちが自分ですることではない。そのことを教えられます。アブラハムはそのような人でした。結局私たち人間の高慢とは、自分が神様のようになろうとする思い上がりだということができます。それは最初の人間のアダムとエヴァがサタンにそそのかされて罪を犯して以来繰り返されてきたんですね。あの時も結局サタンは、この善悪の知識の実を食べれば、あなた方は神のようになれるとそそのかしてきました。そして彼らはその誘惑に負けて罪を犯してしまったわけですが、結局私たち人間の罪の根っこには、私たち自身が神のようになりたい、神のようになるという、そういう願望があるように思います。そしてその罪は繰り返されてきたんですね。さっきお話ししたように、バベルの塔はどういうものであったかは分かりませんが、時代的に見ればメソポタミアのジックラートのようなものだったかもしれません。でこの建物が建てられた目的は、研究者によれば、この聖書に書いている通りですね、高い塔を建てて天に届こうとした。その建物の一番上では、そこに神様、神々が降りてきてくださる、そんな風に考えていたそうです。つまり人々は高い塔を建てて神の領域へ踏み込もうとしていた。そこに神々が降りてきてくださる、そして自分たちも神の領域へ行ける。つまりこのような建物は、神のようになろうとした人間の高ぶりの象徴と言えるのではないかと思います。しかしこういった高ぶりは、結局私たち人間が神様をどういうお方として理解しているのかが問われています。人間が考える神様は、結局人間的な神々に過ぎないわけです。自分たちが神のようになれると考えること自体が、結局神様を自分たちのレベルに貶めるもの、それに他ならないのではないかと思います。つまり自分たちが神のようになれると考える、その考えている人たちの神様は、もう人間のような神様でしかない。つまり自分たちが神のようになるのではなく、本当の神様を自分たちの同じようなレベルの神様に貶めてしまう、それが私たち人間の罪ではないかと思います。そしてもう一つ、先ほども言いましたが、これは明らかに神様の御心命令に対する裏切り、不服従でした。死の前面に散らされるといけないからと人々は言いました。神様は、埋めよ増えよ地に満ちよと、これは一章でも言われていますが、九章一節で洪水後のノアたちへの祝福として、埋めよ増えよ地に満ちよとお命令になった、命令されたわけです。しかし人々はそれに逆らって、散らされないように町を建てて塔を建てたと書いています。神様の命令に反してまでも一つの場所に住もうとしたのは、やはりこれも神様から離れて自分の力で安住の場所を作って繁栄しようという人間の罪の現れではないかと思います。さらに言えば、人々は人間が立ち入ってはいけない領域を犯そうとしていたのかもしれません。これはまさに現代社会に生きる私たちが直面していることだと思います。科学技術が発達して、現代人は飛躍的に寿命が伸びて快適な生活をしています。もちろん世界の中でそういう人たちは一握りの国や地域だけかもしれませんが、しかしそんな私たちが思ってもみなかった問題に直面しています。今まさにこの壁が、そうですね、私ももう外しです今日示しているように、コロナウイルスの問題はまだ続いています。 一体これを通して神様が何をしようとされているのかはもう世界中のいろんな人が考えていて、私たちもまだその途上にあると思いますが、今日の聖書の箇所からもいろいろ教えられることがあると思います。未知のウイルスの蔓延は私たちへのいろいろな警告であったと思います。今日の箇所から考えるならば、グローバル化、世界はまた一つだと言われていたのが、このウイルスによって行き来があまりできなくなってしまった、これも何かメッセージのような気がするんですね。世界は一つ、グローバル化というと何かいいことのように思いますけれども、結局それによって私たち人間は、欲望を満たそうとしていたのではないか、人間の力によって世界を一つにしようとしていたのではないか、それに対する一つの警告かもしれない、そんなことを教えられます。もう一つ思いつくのはクローン技術ですね。クローン技術を人間に応用してはいけないということに、これはもう国の法律でもなっています。牛とか羊はすでに作ってるらしいですけれども、報道ではある国では人間のクローンに成功したと言っている人がいるらしいですが、果たして本当だろうかと皆が考えているそうです。なぜそれがいけないのか、それは、人間の尊厳の侵害、結果として人間の唯一性の崩壊、人間の意図的生産、人間の道具化、社会秩序の混乱、家族秩序の混乱。これは私が考えたんじゃなくって、クローンを人間に応用してはいけないという法律の中に、日本の法律の中にそう書いています。意外とと言ったら失礼ですが、日本の国は結構保守的だと思います。人間が唯一であるということがなくなってしまわないか、やっぱり人間は唯一だということがとても大事、その人はもうその人しかいない、それが大事ということが、別に聖書を知らない人たちでもそれはもう分かっていることなんですね。そういったことに対する挑戦であるクローン技術はどこまで進むんでしょうか。また最近よく言われるのは AI ですね。 AI が発達すると人間の存在の意味はどうなるんだろうかということも言われています。一流の将棋棋士にも勝っちゃうような AI もできているというんですよね。そんなことも言われています。バベルの塔の出来事は、私たちが神様が定められた領域を守らないことへの警告と言えるのではないかと思います。さて、そんな愚かな人間たちの行動を神様がどのように見ていたのか、これもさっき話したことですが、五節もう一度ご覧ください。人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。やはりこれは有頂天になっていた人間たちへの強烈な皮肉のように思います。人々は天に届くような高い塔を建てていたつもりだったのに、そのはるか上から神様はそれをご覧になって、わざわざ降りてきてそれを見られたというんですね。人間の技術や力が全知全能の神様の前にはどれほどのものであるかということを、いやおなしに知らせるように思います。さっきも言いましたが、東京スカイツリーを工事中の時に見たことがあるんですけれども、確かに最寄りの駅を降りて近づいても全体が見えないぐらい高かったのを覚えています。そして曇りの日だったらもう上の方は雲に隠されてしまいます。そして私たちが持っているバベルの塔のイメージは、この16世紀オランダの画家のブリューゲルの描いたバベルの塔のイメージかもしれません。数年前に実際に本物が来て結構評判になったそうです。で、細かいですけれども、拡大すると1400人もの人を描いているそうです。もう数ミリのような人も描いている、そんなすごい絵を、彼は描いたわけですけれども、もちろんこれはヨーロッパ人のイメージしたバベルの塔です。実際にはジックラットのようなものだったのかもしれません。しかしそれは高いものでもせいぜい30メートルほど、 まあ、当時の建物の中ではずば抜けて高いものでしたが、しかしそれも所詮神様の前では、もう豆粒のようなものだったのではないかと思います。そんな町と塔を見た神様は仰せになりました。見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が通じないようにしよう。神様が取られた行動は、言葉を混乱させ互いに言葉を通じないようにすることでした。突然互いの言葉が通じなくなった人々はどれほど驚いたでしょうか。彼らの中には大変な混乱が起きて、工事どころではなくなってしまい、混乱だけでなく対立や争いも起こっていったのではないか。結果として人々は一つところに集まることをやめて、それぞれの地へと散らされていきました。人間の計画は儚くもついえ去りましたが、神様のご計画は確実に実現していったのだということを私たちは知ります。この町の名は混乱するという意味のバラルという言葉からバベルと呼ばれるようになりました。まあ、後にバベルはバビロンになったとも言われます。まあ、バビロンというのは聖書の中では神様に敵対して逆らう人を象徴する名前です。黙示録では神様に逆らう存在として大バビロンというものが出てきますが、バベル、そしてバビロン、それは神様に敵対して逆らう者の象徴を表すような名前になってしまったということです。さて、それから何千もの後のことですが、あのペンテコステの日に神様はこのバベルの事件と、まあ、全く反対のことをされました。言葉が通じないはずだった人たちが互いに言葉が通じるようになった。聖霊に満たされた弟子たちがさまざまな国の言葉で語り始め、エルサレムに世界中から集まっていた人々に福音を語った。そして聖霊と福音の言葉によって人々は一つにされました。今や国や民族、言葉を超えて私たちはイエス・キリストの福音によって一つとされている。そしてそれが新しい神様の民なんだ。私たちはそんな時代に生かされていると思います。バベルの事件は今日に至るまで神様抜きで行動する人たち、神様から離れよう、まあよく言えば事実ですが、離れよう離れようとする人たちに対する警告となっています。まあ、さっきも少しお話ししたように、21世紀に入った私たち、ますます科学や技術が発展していきますが、そこに危うさを感じてもいます。神様抜きでいろんな問題を解決しようとしても、そこには限界があります。私たちはまず神様を知っている者として、神様を恐れ、神様により頼む者となっていきたいと思います。お祈りしましょう。